頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院から呼吸器内科の専門医、桐岡智司先生をお招きしてお話を伺います。桐岡先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桐岡先生はこういったラジオへのご出演というのはご経験はおありなんですか？
全くありません。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
生成リハビリテーション病院は日本最大級の回復期リハビリ病院です。そして生成リハビリテーション病院は2016年1月1日にグランドオープンいたしました。今月150床に増床し、春には180床の増床を目指しています。さて、そんな生成リハビリテーション病院に勤務されている桐岡先生なんですが、ご専門が呼吸器内科ということで、呼吸器内科と言いますと、こう一般的にこう肺とか、あとは呼吸の仕方とかですね、なんとなくしかイメージが湧かないものですから、どんなものなのか、教えていただけますでしょうか？
今回の回復期のリハビリテーションで、呼吸器内科の患者さんを直接専門に見るわけではないのですけれども、いろんな病気の中に混ざってくるという形ですね、で呼吸器内科の病気で、何といっても一番代表的なのは肺炎、圧倒的に肺炎が多いわけです。若い人もなりますけれども、やはりある程度65歳以上の高齢者というふうになりますと、肺炎が非常に多くなっていきます。
風邪をこじらせて肺炎になるという方も多いですよね。
そうですね、やはり風邪から始まって肺炎になるという方が一番多いのかなと思います。あとは、もちろん肺がんという病気があります、非常に重大な病気ですけども、この肺がんという病気、それからあとタバコが原因の病気として、肺気腫、慢性気管支炎、そういうような病気がありまして、あとは気管支喘息ですね、それあたりが一番代表的な疾患になるかなと思います。
その肺気腫というのはどういう症状が出てくるんでしょうか？
そうですね、肺気腫というのは、タバコによって肺の中の構造が壊れてきてしまう病気なんですけれども、肺が、空気で腫れるというふうに書くように、肺が大きく、腫れてしまうといいますか、弾力性がなくなってしまうんですね、そのことによって、肺が縮まるという能力が少なくなってしまうので、呼吸を息を吸って、特に吐くという、行為がちょっと機能が落ちてしまいますので、常に、思い切り吸っても、吸った気がしない、吐いても吐いた気がしないというような、息苦しさとか、あと動いた時の息切れですね、そういうのが主な症状になります。
それは日常生活にも支障が出てきますよね。
そうですね、非常に患者さんにとっては、苦痛の症状だと思います。
どういう方がなりやすいんですか？その喫煙以外には。
喫煙以外ですと、最近は日本では少ないかもしれませんが、排気ガスを大量に吸ってしまって出るとか、あと体質的に肺が弱い方というのがあるように思いますので、そういう方が、同じタバコの量を吸ってても、他の人よりも肺気腫になりやすいとか、そういうことがあると思います。
男女別ではいかがでしょうか？
そうですね、喫煙者自体が今まででも男性の方が多かったので、男性の方が当然多いわけですけれども、やはり、同じタバコをたくさん吸えば女性も同じように排気腫にはなります。
なるほど、遺伝ということはないですか？
遺伝という 先ほど言いましたようにタバコを同じだけ吸っても肺気腫になりやすい人となりにくい人もあるように思うんですが、
体質という
か、そうですね、それはやはりちょっともともと肺に袋があったりとか、そういう人は弱いと思います。
なるほど。そしてもう一つ、慢性気管支炎、
この慢性気管支炎というのもタバコが原因でなると、されてますけれども、ただ慢性気管支炎というのは咳と痰が、ずっと続くということで、タバコ以外の、いろんな病気の、残った分野というかですかね、ゴミ箱といったらちょっと言い方があれですけども、どこの病気にもかか入らずになおかつ咳と痰が長く続くというのを慢性気管支炎と、言われていますが、やはりタバコを吸う人で、先ほどの肺気腫というのは、中に息切れとかそういうのが主なんですけれども、慢性気管支炎は、息切れある人もいますが咳と痰が多いと、そういう形で来ます。ですからタバコでもタイプが違う害、症状を出してくる場合があるということですね、
あとは空気があまりきれいじゃないところにいたりするとなりやすいということもありますか。
そうですね、昔に言う幹線道路のすぐそばに住んでいたとか、今の例えば中国にずっと
大気汚染ですね、
そうですね、そうするとそういう慢性気管支炎の症状が出ると思います。
なるほど。さて話は変わりますが、せいせいリハビリテーション病院では比較的高齢者の患者様が多いんですよね、で呼吸器に関して一般的でいいんですが、高齢者特有の症状であったりとか、このような疾患を持っている方が多いというのは気づいた点はありますでしょうか。
そうですね、回復期リハビリテーションに来るのは、呼吸器の病気で来るという形ではないので、呼吸器症状が前面に出ている方というのはあまりないように思います。この方はタバコ吸って、肺気腫ありそうだなとかそういう方はいるんですけれども、もうその肺気腫によって息切れがひどいとかそういう方はちょっと見かけませんので、そういう点では、いろんな病気持ってますけれども、肺気腫、慢性気管支炎がひどいという方はあまり見かけません。
なるほど、
はい。
ここまでお話を伺っていますと、自分で予防することができる病気もあるんじゃないかなというふうに感じましたね。呼吸器内科の専門医でいらっしゃいます桐岡智司先生ですけれども、昨年の10月から生成リハビリテーション病院に着任されたということです。次回はですね、今までいらっしゃいました急性期の病院で、今は生成リハビリテーション病院という回復期の病院に勤務されていますので、その回復期そして急性期との違いなどもですね含めまして、桐岡先生にじっくりとお話を伺ってまいりたいと思います。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は呼吸器内科の専門医桐岡智司先生をお招きしてお話を伺いました。新年明けましておめでとうございます。日本最大級の回復期リハビリ病院、せいせいリハビリテーション病院はいよいよグランドオープン。医療・介護・リハビリを通して地域に貢献する R&O リハビリ病院グループを本年もよろしくお願いいたします。頂を目指して2015-2016、このコーナーはせいせいリハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。